今朝のこの箇所の段落の最初の部分に、主イエスによって宣教の働きに使わされた12名の人たちが主のもとに集って、自分たちが宣教で行ってきたことや教えたことのすべてを主に報告いたしました。彼らは自分を通じて行われた技が自分たちの想像をはるかに超えて豊かに働き、各自の心の中に神への信頼と信仰が生じたこと、また罪の悔い改めと神に従う信仰への応答がなされたことを喜んで報告をしたことと思われます。彼らが行ったことはまさしく神の業でありました。とはいえ、彼らはこの上なく疲労感を覚えていたものと思われます。彼らがこれまで従事したことのない人間の魂への働きかけと癒しの業、彼らにとって非常に刺激に満ちたやりがいを覚える働きであったとともに、これはとても困難で肉体的精神的な疲労をもたらしたと思われるわけです。主は人たちの働きをねぎらい、あなた方だけで人里離れたところへ行ってしばらく休むがよいと語りかけました。肉体的精神的に疲れを覚える者たちへの深い配慮と愛を感じさせる言葉であります。主の言葉、その命令によって人たちは宣教に使わされて、そしてここでは主の言葉によって主の責任において彼らは活動をし休息を取ることになるわけです。主の周囲には多くの人々が出入りをしており、人たちは休息を取るどころか食事を取ることさえもままならなかった状況に置かれていました。主イエスの周辺にいた多くの人々は人たちのこうした動き、慌ただしい動きを見て、主イエス一行がどこかに移動していこうとしているのではないかと考えました。彼らは主の教えを聞きたいと心から願い、主による癒しや慰めを必要としておりました。イエス様とお弟子たちがどこか行くようだから私たちもついていこう、これは遅れてはいかんぞという、そのような思いに駆られて人々は弟子たちについて移動していったというようなことがここには書かれております。人々は心が乾いておりました。彼らは周辺の町々からやってきて、人たちの移動していく先を見越して出かけて、おそらくは湖の岸辺を走って人たちよりも先にその場所に到着をしたわけです。町から離れ、人里離れた場所で主によって5000人の人々、まあ、ここではそのように書かれていますが、正確には5000人の男性ということであります。マタイの14章の21節の記述では、女と子供を別にしてというふうにわざわざ注釈が加えられております。女性や子供を含めるともっとたくさんの人数だったというふうに考えられるわけですが、そのようなたくさんの人々が主によって養われたというこの奇跡の物語の状況の設定がこのようにしてなされていきました。この出来事が記されている他の福音書の記事、例えばルカの9章の10節には、この奇跡が行われた場所がガリラヤ湖のほとりに位置するベトサイダであったというふうに書かれています。ルカにはそのように書かれております。ところがマルコでは ここを見ますと、6章の45節、向こう岸のベトサイダに移動していったというふうに書かれていて、この場所がベトサイダではないということが分かります。主が行った人々への給食の奇跡は、ユダヤの伝承、特に旧約聖書においては、非常に人々に知られたおなじみの出来事であると言える事柄でした。神の救いと導きの技、荒野でのイスラエルの人々の養いの中にその奇跡の技は現れています。ユダヤの人々はこの出来事をエジプトからの神の導きによる脱出と救い、奴隷の状態からの解放の印として受け止めました。あるいは飢饉に際して神の養いを経験をしたエリアとエリシャの物語のように、神の養いの出来事としてそのことを心に刻んだと考えられます。初期のキリスト教会においてこの5000人の養い、給食の奇跡の話は、今私たちが生きているこの世という荒れ野で、主イエスを通して天からの糧によって霊的信仰的な養いを受けることができるという話として、繰り返し人々の間に伝えられてきた伝承であるというふうにされております。主は船から陸に上がられて、大勢の群衆が飼い主のいない羊のようなありさまにあったことを深く憐れんで、彼らに教え始められました。マルコの8章の1節以下のところに出てくるもう一つの養いの奇跡、4000人の給食の奇跡の中では、主が肉体的な意味での群衆の疲れや飢えを深く憐れんだというふうな言葉がやはり出てまいります。主が私たちに向けてくださる愛の視線が、神の憐れみと恵みを私たちに教え、主にある喜び、神の養いという奇跡の出来事を起こしてくださるわけです。神が私たちと共にいてくださる神の国の幸いと、主と共に生きる喜びに満ちた世界がここには表されています。時もだいぶ経ったのでと書かれているように、時間の経過とともにおそらくは日が暮れてきて、人々の空腹は随分大きくなっていったはずです。弟子たちが主のそばにやってきて、人々を解散させてください、そうすれば彼らは自分で近くの里や村へ何か食べ物を買いに行くでしょうと述べました。ここで里と訳されているこの言葉は、畑とか農場とかそういうふうな意味にあたる言葉であると言います。こうした弟子たちの申し出に対して主が答えたのは、あなた方が彼らに食べ物を与えなさいという言葉でした。弟子たちは群衆の様子を見かねて、これだけの人数の食事を用意するのは到底不可能だと考えて、人々を解散させて食べ物を買いに行かせてはという申し出を行ったと思われます。主の言葉は、弟子たちが自分たちには不可能と思えたことを主ご自身がおできになる神の子として、そのことが可能なのだと答えておられます。弟子たちは少し皮肉な意味合いを込めて、私たちが200デナリオンものパンを買ってきてみんなに食べさせるんですかと問いました。彼らは人間的な感覚で何が可能で何が不可能なのかを判断しているということが伝わってきます。1デナリオンが当時の1日の一人の人の賃金であったことを考えると、彼らが示したこの金額で買えるパンというのは途方もない分量であったということがわかります。 主に命じられてそこにあるパンと食物の量を調べてみると、5つのパンと2匹の魚しかありませんでした。丸い形で少し大きなサイズの裂いて食べるパンと燻製か干した魚がわずかだけ。この分量の少なさがこの物語が示している奇跡の要素というものを高めています。主は群衆を一塊ずつの集団に分けて青草の上に座らせました。人々は敷物を敷かずに草の上に座りました。この座るにあたる言葉、食卓に着くことや、あるいはいかなる食物であったとしても食べるということを意味する言葉であります。大勢の人たちのための食べ物がないという非常事態であったにもかかわらず、主の言葉によって事態は導かれて整えられ、そこにはある種の平安、あるいは人が集い交わる時の喜びのようなものがこの文章を通して感じられてきます。そうした印象を私たちが抱く理由をさまざま考えてみますと、一つの聖書の言葉に行き当たります。詩編の23編に記されるダビデの詩の一節です。主は羊飼い、私には何も欠けることがない。主は私を青草の腹に休ませ、憩いの水のほとりに伴い魂を生き返らせてくださる。私たちにとってこの聖句は、神の慈しみと養いの恵みを心に覚えさせる言葉です。神はいかなる時においても私と共にいてくださるお方であって、その導きと養いの中に私は置かれている。死の影の谷を歩む時も、敵を目前にしている最中にあっても、主は私と共にいてくださる。だからこそ、それがどんなに困難で危機的な状況に思えるような時であっても、心に平安がある。神の御心が私を支え、皆にふさわしく私を正しい道に導くと語られるように、神の御心が私を支え導くという信頼と、それに基づく信仰がここには表明をされています。6章の34節で、飼い主のいない羊のような群衆のありさまを深く憐れんだ主の慈しみに満ちた視線がここにはあります。それは世にあって顧みられることの少ない、力なく弱い、聖書が語る意図小さき者たちの姿であり、すなわちそれは私たち一人一人のことを指している言葉であります。神の慈しみの御心は、神にのみ望みを置く者、そこに希望と助けを望むしかない者の上に注がれることが、この言葉を通して心に伝わってまいります。神の力と助けを必要とする人を招き、愛を持ってその一人一人に寄り添うお方、それが主イエスというお方であります。かつての荒れ野のユダヤの民が繰り返し神に背き、偶像を刻み、神の御心を傷つけたにもかかわらず、神の養いの恵みや民を支え続けました。ユダヤの民の心がいかなる時にも、彼らの心が神を熱心に求め、神の助けを願っている時であっても、彼らが神に背いて自らを神のごとく振る舞い、偶像を刻んで見えざる神の御手を信じることができなかった時にも、それは変わることはありませんでした。ちりぢりになって羊飼いのいない、飼う者のいない群衆は、神の御国においてそうであるように、ここにおいても主において一つとされ養われていくことになるわけです。人々は主イエスによる天の糧、 それは肉の養いのための過程でもあったわけですが、そのことによって誰もが満腹をしました。彼らが食べ残したパンのくずと残りの魚の残りを集めると、最初よりもそれは多くなっていたという言葉は、この奇跡の物語の側面を示すとともに、神の力ある技において示された神の豊かさ、神の御心の豊かさというものを私たちに示しております。ここに記される主イエスによる5000人への、その人々への養いの恵みを記した奇跡の物語は、多くの人々の肉体の空腹を満たし、それだけではなく、神の御心と神が共にあることの喜びや平安を教えました。この奇跡の物語は、かつての旧約の民が心に覚えた神の慈愛と恵みの豊かさを覚えさせ、思い起こさせる出来事であり、神の御心が人の心に対して直接に望む喜びにあふれた出来事であったのです。天国への晩餐とは、こんなに喜びに満ちた、恵みが豊かにあふれたものであると人々は感じました。主を信じ、主に従う信仰の歩みを通じて、私たちは神の養いの豊かさと平安を心に覚えて日々をたどっています。主を信じる私たちは、一人一人が大切でかけがえのない存在として神の御前に置かれ、主を信じて生きる者、主に結ばれた者として世に立たされています。私たちの生きる世界は神によって愛され、主イエスを通して神からの和解を受けた世界であることを、私たちは世に向かって証言するために一人一人立たされています。御言葉を通し、私たちを養ってくださる神の恵みの豊かさと、主が共にあることの恵みを覚えながら、日々の歩みを続け、また一人一人に課せられている証の技を、日々の歩みを通して果たしてまいりたいと心から願います。お祈りをお捧げいたします。御神様、御言葉を通してあなたの養いの豊かさを心に刻むことができました。主の慈愛に満ちた視線が私たち一人一人に向けられております。その招きに応え、私たちの世の歩みや働きがなされますように、小さく弱い私たちがあなたの御心を託されているものであることを心に刻みながら、世の旅路をたどっていくことができますように導いてください。私たちに課せられている多くの課題があります。また、主にあることの喜びを証しして生きることが私たちには与えられております。どうかその務めを誠実に果たし、歩んでいくことができますようにしてください。出会う多くの出来事や多くの人々との出会いの中に、あなたの御心が秘められていることを謙虚に受け止め、そのことを待ち望みながら日々の生活をたどることができるようにしてください。あなたの助けを必要とし、私たち一人一人の助けを必要としている隣人に心を開き、主の技を行っていくことができますように導いてください。新しい1週間の旅路が始まりますが、どうかその日々の生活があなたによって守られ、豊かに導かれますように、私たちの健康と平安を支え、あなたの御心を行わせてください。どうか私たちの愛する家族を守り、それぞれの家庭の上に主の恵みと平安を増し加えてください。今朝ここに集うことができなかった私たちの友の上にも、どうか私たちと同じ恵みと平安が それぞれの場所に臨むようにしてください。尽くしません。これらの願いと感謝をお一人お一人の心の内にありますお祈りに合わせて、私たちの救い主イエス・キリストの尊き御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。